皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私総主で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっています。今回はゲストの先生をお呼びせず、2017年を振り返ってこうあれやこれやとお話ししたいなと思っております。徳田先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初にですね、徳田先生のこの2017年を振り返った時のちょっと重大ニュース、ビッグなグレートなニュースという意味ですけれども、ちょっと何かを挙げていただけますか。
はい、そうですね、やっぱりですね、今年は沖縄に戻ったというのは私にとってかなりビッグですね。11年間ですね、沖縄から出て関東を中心に活動していました。全国各地ですね、回ったり、いろんな活動してきましたが、今年度4月からですね、沖縄に拠点を移すということで久しぶりに戻ってまいりましてね、まずそれがもうビッグなんでしょうね。ビッグなニュースなんでしょうね。はい、
なるほどです。ちなみになんですけど、徳田先生が沖縄に帰られたっていうのは、皆さんご存知の人もおられると思うんですけれども、じゃあなんで先生がこう戻られることになったのかっていう、経緯ちょっともしお話しいただけるならいただければと思うんですけれども。
そうですね、今私が所属している牟礼節沖縄臨床研修センターというのがありまして、そこはですね、基幹型8病院、協力型を入れると27病院というですね、病院群、病院のアライアンスなんですが、そこの教育活動をずっと15年前からやられていた宮城誠志郎先生が、そろそろ引退を考えていらっしゃったと。いうことでですね、以前から私にですね、後を継ぐようにというですね、継いでほしいと、そういう期待があってですね、でしばらく私は副センター長というですね、常勤ではないんですが、そういうその立場でそのアライアンスのプロジェクトをですね、お手伝いさせていただいてましたが、沖縄の病院の、研修医の教育ですね、私が今までやってきた教育活動の流れにね、ちょうど一致すると、やっていて楽しいし、沖縄の故郷の沖縄に戻って、こういう教育活動を継続できると、そういうところからですね、今年度からですね、牟礼節沖縄のセンター長として、それを宮城先生からバトンを引き継いで、今走り始めたと、そういうことですね。はい、
この1年間の牟礼節でティーチング活動されてこられて、先生のなんていうか、これうまくいったなとか、あるいはこれあんまりまだちょっと改善ポイントがあるなとかっていうところって、一つ二つずつぐらい挙げていただけませんか。
そうですね、私自身ですね、教育活動やってきましたけれども、沖縄の病院で基幹型8病院を集中的に回るということでですね、やっぱり病院によってそれぞれやっぱりですね、いろいろな色があると、いろいろなユニークな特徴があってですね、その中で、ある一定のやっぱり標準的なですね、やっぱりこの教育活動ができないかなと思っていましたが、ベーシックなところではですね、それを達成できたのではないかと。ケースカンファレンスのやり方とかですね、その中でいかに鑑別診断を上げていってですね、臨床推論をやっていくかと。で、その考え方のポイントですね。で、標準的な診療のあり方ですね。そういったことで、 ほぼ、まあ、みんな同じようなですね、まあ、スタンダードな、学習ができているのではないかと。まあ、これは、まあ、一つのね、やってみて、よかった点ですね。で、まあ、課題はですね、まあ、やっぱりありますよ。その後ですね、初期研修の後、やっぱり後期研修、そしてその後のね、医師としての、もう、まあ、障害学習とかも含めた形の流れを、まあ、今後作りたいなというふうに思いますね。まあ、そこはまだ、これからというところですね。うん、森節プロジェクトは、今のところ初期研修医教育のメインはそこに今、特化した形のプロジェクトになっていると、まあ、そういうところですね。
ということは、まあ、来年度以降、その初期研修だけではなくて、後期研修ないし、ね、障害教育にもいろいろ幅を広げていかれる、ね、ということですか。
そうですね。そうですね。
なるほど。
はい、
私もですね、
うん、
はい、つい最近
はい、
卒業が決まりまして、ついに私も少なくとも医学生ではなくなるという、医師になるかどうかは、まあ、まだ未定ですが、はい、一応はい、あとおかげさまでありがたいんですけれど、ね、はい、
素晴らしいですね。
それでやっぱり、まあ、私自身も感じていることですし、あと皆さんもそうだと思うんですけれど、こう今後医師として、まあ、初期研修もそうですし、こう後期研修も、まあ、その上の指導医になっても、でこう、まあ、学び続ける姿勢には何が大事なのかなと、あるいはどういう姿勢を持ってこう医師としてやっていこうかなというふうに思っているんですが、そこら辺に関しては先生どう思われますか。
そうですね、やっぱりプロフェッショナルとしてですよ、やっぱりまあ、生涯かけて、まあ、勉強を続けないといけないというですね、やっぱりその決意はですね、やっぱり持っておくというのが大事だと思いますよね。やっぱりもう数年経つとですよ、もう全く新しい違った知識がですね入ってきて、もう本当に、ものすごいスピードでね、変わってきますよね、医学。まあ、そこにやっぱりプロフェッショナルとしてですね、やっぱりキャッチアップしていかないと、まあ、一番やっぱり問題になるのは、そのね、診療内容がちょっと遅れていくと、まあ、それは患者さんにとってもね、良くないですし、やっぱり社会が期待してるわけですからね、皆さんに対して。まあ、そういうことから、国家試験でも一生懸命勉強するのはもちろんそうなんですが、まあ、その後もね、勉強を続けていくというところをね、まあ、皆さん、それをこう決意してね、やってきてほしいなと、まあ、そういうふうに思いますね。
うんうん、ありがとうございます。
はい、
なんかそこのこう変わりゆくものに対してキャッチアップしないといけないということでしたけれども、先生が今まで30年間ほど医者をやってきた中で、こう変わったものと変わってないものってどういうのが終わりなのかなと。
その内容ですか。そうですね、やっぱり治療なんかはだいぶ変わってますよね。例えば心筋梗塞みたいなね、もう比較的顧問でね、顧問な疾患で、まあ、しかも重篤な病気ですけれども、昔はまあそのまま様子見るっていうかね、そういうのがまあメインだったんです、昔はね。でそこから血栓溶解療法なんか出てきて、でその後 PTCA が出てきて、 PCA が出てきて、今はもう PCA がスタンダードみたいなね、まあそういうのはもうたくさんありますよね。まあ脳梗塞も最近はね、ブレインアタックっていうことでね。で、癌の診療もものすごい進歩しましたよね。治らなかった病気がどんどん治るようになってね、AML とか、ね、そういう病気も出てきてるし、医学はかなり進みましたよね。まあ変わってないものかという、変わってないというのはですね、まあ少ないと思いますけれども、やっぱり基本的なことは変わってないですよね。例えば、 例えば基本的な診察の仕方とかね、それはまあやっぱりもうね、まあ変わってるところもありますけれども、多くの場合ね、それはまあやはり基本ですよね。歴史的にもまあね、あんまり変わらないというものもありますね。まあそういう基本的な、まあそれはそれで、きちんとやっぱり習得して、やっぱり、ブラッシュアップすべきですね。リニューアルすべき、コンテンツは、まあ、リニューアルする。やっぱこれがやっぱり大事じゃないですかね。はい。
そういえば、まあ、まあ、なんか AI だの、なんだの、よく最近言われてると思うんですが、なんかNHK の特集で、岡田太郎先生とか、あとは何かドクターが出た時に、じゃあ AI に、AI のにできてドクター、ん?できなく、ドクターにできるものは何かみたいな、こうトークがあった時に、こう、まあフィジカル、まあ、フィジカルイグザミネーション、
なんか言ってましたね。
あれについては先生どう思われますか?
ヒューマンタッチっていうかね。そうおっしゃってましたね。
はい、
私もその番組見ましたよ。
はい。
うん。まあ確かにその部分はありますよね。
うん、
でその時にそのロボットに、この体を触れてもらってその体温を感じるかっていう時に、確か松尾先生だったかな、その時に、それを温かくしてもダメですかみたいな発言ありましたけれどもね。まあそれは相手受け方、受け止めるその患者さん側の心理ですね。
なるほど。
そこが重要ですよね。そこがどの程度ですね、その人間としての意思にやってほしいかと、いうところですよね。アンドロイドみたいなね、ブレードランナーに出てくるアンドロイドみたいなものでしたら、パッと見わからないですね、人間なのかアンドロイド。
確かに、
まあ、そういうのが出てきたらそれでもいいのか、それではダメなのかみたいなね。
そう
ですね。その辺逆にお聞きしたいね、私の方が。宗主君たちのヤングジェネレーションはどう考えてるの。
まあやっぱりそのなんていうか、こう多様な患者さんのニーズ、患者さんの多様なニーズに合わせ、まあ、られるというか、られる時代になってきたんじゃないかなと思うんですね。で、例えばその、まあ、なんかスマホゲームの、こう、かっこいい、あるいはかわいい、そのキャラクターに言ってもらった方が、なんかこう、ナオミの先生に言ってもらうより、すごく聞きやすいみたいな人って多分いると思いますし、まあ別にそれはなんか、いい悪いではなくて、まあ、ただの違いであるので、そういう、こう、チャンネルはもういっぱい持つことに越したことはないんじゃないかなっていうふうに思います。なんか、こう、アンドロイドのドクターに見てもらいたいっていう人がいてもいいでしょうし、まあ、それができるんだったらやればいいじゃないかっていうぐらいの話で。まあ、でも、例えば僕からすると、まあ、やっぱり生身の人間に見てもらいたいっていうのは、個人としてはニーズがあるので、まあ、それが、まあ、いろんな人がいろんなニーズを持って、やるだけの話で、医師としてはいろんなこうチャンネルを持つ、同じことを伝える、同じことをするにしても、それをこう2次元を通じてやるのか3次元を通じてやるのか、あとはコンピューターを通じてやるのかっていうだけの話なのかなと思ってます。
今のいいポイントですよね。でもう一つのポイントとしては、そのどういうそのプログラムというかですね、その病状というか、まあ、例えばもう非常にシンプルなあれでね、もう自分たちでも分かると。例えば、セルフケアっていう言い方ありますけれども、もう自分でも薬局に行ってね、薬をこう選んで、それを購入して飲んでね、病院には行かないで、自力で治すみたいなんですね、のとか、まあそういうのを好むような人は、もう逆にバイパスしたいと。
うん。
医者の意見を聞かなくて、自分の場合もこの治療やりたいから、あれもこうしたいからみたいな、あれは今日こう検査したいからとか、もう こういうシンプルな風邪とかね、こういうもう、普段からある偏頭痛発作だから、そういう人ね、そういうセッティングだとそうなると思うんですね。 まあ、一方ではやっぱりシリアスな病気でね、がんかもしれない、やっぱりその決断も一緒に相談したいと、検査をするのか治療もするのかですね、タフな決断をプロとしての意見を聞きたいと、診察も含めて、はい、っていう場合はやっぱり生身の人間でね、でしかも、自分自身のこの気持ちも理解してくれる人に見てほしいと、
はい、
まあ、そういう考えが ね、同じ人からもそういうそのプログラムの違いによってね、
はい、
直面している健康問題の違いによってね、
うんうん、
まあ変わってくることもあるのかなと。
そうですよね、うんうんうん、
まあ、そういう意味ではね、この間のこの間というかまあ半年ぐらい前かな、まあ、宗志君のおかげで堀江衛門さんと対談できましたけどね、
はい、
まあ、その時にちょっと感じたのはね、まあ、堀江衛門さんはどちらかというとまあ医者をバイパスしてね、
うんうん、
もう自分でね決断して全部やりたいなっていうね、
うんうん、
多くの部分をね、そういうあれですよね、
はい、
意思とその知識を持ってるなっていう、そういう印象はありましたね。まあ、でも、うん、すべて 100% 堀江門さんがね、全部自分でその解決しようというと、おそらくそうじゃないと思います。やっぱり、うん、やっぱり複雑な病態ではね、やっぱり相談したいということがあると思うんですね。
はい。まず AI のことに、AI とかまあそこら辺のことについてなんですけど、なんていうか、ある時聞いたのは、なんか AI と人間っていう風に対比させるのが、なんていうか、ちょっとおかしいことなんじゃないかなっていう風に、うん、ある人が言っていて、それは AI はもうコミュニケーションツールでしかないと。なので、うん、それはまあ人間が今まで使ってきたマイクロフォンとか、こうテレフォンみたいな、それと別に同じ次元であるので、そのコミュニケーションのツールとしての AI っていうのがこれからできるだけじゃないかというふうに言われています。あともう一つ、まあ、今日も実は僕は去年の2月に脳梗塞になった父の、まあ、お見舞い的な、はい、まあ、自分の家で過ごしてるんですけれども、思ったのはやっぱりこう一人では絶対に生きられないだろうなというふうに思うわけですね、まあ、右 の、 半身が麻痺していますので、でまあ、絶対にその人間の何かの介助が必要であると、はいはいはい、まあそれがもう全部ロボットにできる、まあ分かんないですけれども、多分少なくとも今の時代には誰かの介助があって、あるいは誰かのサポートがあるくらい、この人は生きられてるんだなというふうに感じていて、まあそれはやっぱりこうその人のステージの問題なんだと思うんですね。こうまあ堀江門さん、まあ、今40とかそれぐらいだと思うんですけど、それぐらいのステージと、あとは8、まあ、うちの父は80なんですけど、80のステージと、やっぱりまあ、全然違う話なのかなというふうに思いますので。
そうですね。
まあ、そこら辺は、はい。
うん。そう。で、コミュニケーションツールというお話ですよね。
はい。
で、最近面白いのは、JAMA っていうジャーナルかな。まあ、時々面白い、エッセイっていうかですね、意見を。載せる人がいるんですけれども、メディカルバーチュアリストとか言ってね、そういう専門家が出てくるだろうと、今後、まあ、それを予想する論文だったんですけれども、メディカルバーチュアリスト、これはもうバーチュアリストっていうことですから、逆にですね、さっきフィジカル で直接この患者さんの、手を握るとかですね、まあ、そういうのが人間にとって重要なこのね、まあ、役割だっていう話があったんですけど、そのバーチャルリストはその逆というかですね、要はもうテレコンサルテーション、テレメディシンですね、要はもう遠隔医療専門医師みたいなね、まあ、そういうのが出てくるだろうと、これだけ遠隔医療サービスって言うんですか、まあ、いわゆるコミュニケーションツールが発達してくると、もうそういう風なのがですね、もう自然の流れとして出てくるだろうと言ってましたね。
確かに、
まあ、うん、だけど、まあ、それはそれでね、テクノロジーの、ね、流れとしてね、でそういうニーズがあってね、例えばもう、まあ、アメリカとかカナダとかね、莫大な国土があってですね、すごいもう なんていうんですか、広いこの地域でもう医師が簡単に行けないようなエリアに住んでおられる方がですよ、医療サービス簡単に受けられないわけですから、病院に行くって言っても片道どれぐらいかかるかとかですね、距離的にもお金的にもですね、時間的にも、まあ、そういう状況を考えると、やっぱりそういうそのテレコンサルテーションですね、テレメディスンですね、
はい、
まあ、そういったのがどんどんどんどんね、やっぱりそれ導入されて、まあ、それをむしろそのスペシャリティ的にやるっていう人でもね、まあ、出てくるっていうのはそのテクノロジーにやっぱり、まあ、がトリガーとなってやっぱり出てくるのかなと。
あと私もなんか最近注目していて、で今日もたまたま夕刊に載ってましたけれども、なんか米国が月への有人飛行のを、
はい、
まあ、再開したみたいな記事がありましたけれども、
まあ、トランプさんね。
あ、そうです。でそれの、まあ、日本もそれをちょっと参入を目指すということだったんですが、まあ、そこら辺のこうスペースメディスンもこれからやっぱり大きなトピックになってくるのかなというふうに思いますし、
す、ね、
まあ、なんかこ う、ね、やっぱり 社会の変化とか社会が、まあ、大きくなったりする、まあ、あるいはその社会が及ぼす範囲が広くなっていくにつれて、その医療あるいは医学のそのまあカバーする領域もなんか広がっていくのかなというふうに思って記事を見とりました。
そうですね。AI の話にねをもう一度こうちょっと整理すると、まあ、もう一つはその AI に得意なその能力っていうんですかね、まあ、そういうのはもううまく AI と付き合っていった方が我々としてはむしろ患者さんの診療の質は上がるのではないかという気はしますよね。例えばその、画像診断ですよね。そして病理診断、そしてまあ、最近言われてるのは皮膚科とかの、まあ、診断ですね。皮膚のショッピングを見て、まあ、そういうのはディープラーニング的なその、ね、AI だと非常にそれ得意分野ですよね。そういうのってそういうのをうまく活用して、それが例えばいないエリアでですよ、それをこう、うまく活用して、例えば離島とか僻地だとですね、全ての診療科のドクターを揃えることは無理ですし、まあ、沖縄県なんかの場合だと、離島一ドクターなんですよ。だからそのドクターが全ての診療科を見るわけですね、ある意味。
なるほど。
まあ、手術とかね、そういうのが必要であれば、それは送る、基幹病院に送るんですけれども、そういう、病院でできないよう、病院でしかできないもの以外のことは全部、まあ、一人でやると。皮膚科だろうがね、婦人科だろうがね、小児科だろうが、もう全部見ないといけないんですよ。
なるほど。
そういうのも含めて。そうすると、それは、まあ、それぞれの、やっぱり、診療科で、いろんなこのね、この診療の医療手段が出てきてですよ、新しい治療が開発してね、すべてについて全部自分でできるっていうと結構難しいじゃないですか。まあそうするとやっぱりそういうのを借りてね、そういうテクノロジーを借りて、で患者さんの診療の質を上げるっていうのはね、うまく活用することによってね、応援することになりますよね、そういう。
確かに。
地域で働く。地域で働くドクターをね、頑張ってるドクターを応援する。
素晴らしいですね。
そういうのもありますね。実際、皮膚ミル君なんかはそうじゃないですか。あれは皮膚科の先生がいなくても、もう、皮膚科診療に応用している先生も多いと思いますよ。私も何回か使わせていただきましたけど。
なるほど。
ええ、
いやー素晴らしいですね、
ええ、
なるほど。まあ、ええ、今回のお話ちょっとまとめますと、先生がこう沖縄に戻られて、それでこうティーチングをされているという中で、こう教えられることと、まあ、ある意味教えられないこと、これからまた変化していく中でこうそれに対応していかないといけない部分と変わらない部分と、じゃあそれがどういうところにあるのかっていうお話だったかと思うんですが、やっぱりその、はい、まあ、変化にも合わせつつ、ただ基本的にこう患者さんのためにこう、まあ、誠心誠意向き合うというような こう、
そうですね、
まあプロの意識を持ちながら今後やっていくのがいいのかなと思いました。はい、徳田先生、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。